森鴎外作和伊須親。父が開業をしていたので、花房医学士は卒業する少し前から休館に父のもとへ来ている間は大臣の真似事をしていた。花房の父の診療所は応仙所にあったが、小金井貴美子という女が千住の家というものを書いて詳しくこの家のことを叙述しているから、露骨したととしてここには贅せない。モネなんぞは同じ池に同じ水草の生えているところを何遍も書いていて、時候が違い、天気が違い、一日のうちでも朝夕の日当たりの違うのを人に味わわせるから、一枚見るよりは比べてみる方が面白い。それは巧妙な芸術家のことである。同じモデルの写生を下手に繰り返されてはたまったものではない。ここらで静筆をするのは読者に感謝してもらってもいい。もっとも貴美子はあの家の歴史を書いていなかった。あれを建てた尾形坊は千住の旧家で、徳川将軍が鷹狩りの時、千住で小休みをするたびごとに、尾形の家が御用を受けたまわることに決まっていた。花房の父があの家をガラクタと一緒に買い取った時、天井裏から長さ三尺ばかりの細長い箱が出た。蓋に御敷物と書いてある。御敷物とは将軍の敷物である。今は花房の家でその箱に掛物が入れてある。火事にも遭わずにだいぶ久しく立っている家と見えて、すこぶる古びがついていた。柱なんぞは黒炭のように光っていた。ガラスの器を乗せた春景塗りの宅や、白いシーツを覆った診察用の寝台が、この柱と異様なコントラストをなしていた。この宅や寝台の置いてある診察室は、南向きの一番広い間で、花房の父が大きいひな棚のような台を据えて盆栽を並べておくのは、この部屋の前の庭であった。病人を見て疲れると、このひげの長い翁は、目を棚の上の盆栽に移して、ひそかに自ら楽しむのであった。待合にしてある次の間には、いくら病人がたまっていても、翁は小さいキセルで雲湯をふかしながら、ゆっくり盆栽を眺めていた。午前に一度、午後に一度は、決まって30分ばかり休む。その時は、待合の病人の中を通り抜けて、北向きの小部屋に入って、煎茶を飲む。中年の頃、石州流の茶をしていたのが、晩年に国を去って東京に出た頃から、引き茶をやめて煎茶を飲むことにした。盆栽と煎茶とが、翁の道楽であった。この北向きの部屋は、うち中で一番狭いまで、三畳敷きである。何の手入れもしないに、年々宿根が残っていて、集会堂が敷居と平らに育った。そのすぐ向こうは木毛の生垣で、柿の内側にはまばらに高い城が立っていた。花房が大学にいる頃も、 官立病院に勤めるようになってからも、休日に帰ってくると、まずこの三条で煎茶を飲ませられる。当時八犬伝に読みふけっていた花房は、これをお父さんの三茶の礼と名付けていた。沖縄が特に愛していたガマデという種泥の急須がある。渡りに住んもあろうかと思われる小さい急須の大社色の肌絵に、ペンフィグスという水泡のような大小種樹のイボができている。多分焼くときに出来損ねたのであろう。このガマデの急須に、絹糸の切りくずのように細かくよじれた暗緑色の宇治茶を入れて、それに冷ました湯をついで、しばらく待っていて茶碗に垂らす。茶碗の底には五立方三チメートルくらいの濃い大緑黄色の汁が落ちている。花房はそれを舐めさせられるのである。甘みはかすかで、苦みの勝ったこの茶をも、花房は沖縄の微笑とともに味わって、それを埋め合わせにしていた。ある日、こういう滞在の時、花房が言った。お父さん、私もだいぶ理屈だけは覚えました。少しお手伝いをしましょうか。そうじゃろう。理屈はわしよりは偉いに違いない。難しい病人があったら見てもらおう。この話をしてから、花房は病人をちょいちょい見るようになったのであった。そして、沖縄の満足を勝ち得ることも折々あった。沖縄の医学は、フーフェランドの内科を主としたもので、その頃もう古くなって用立たないことが多かった。そこで沖縄は、新しい翻訳書をいくらか見るようにしていた。元フーフェランドは、蘭訳の書を先輩の日本訳の書に引き比べてみたのであるが、新しい蘭書を得ることがたやすくなかったのと、多くの障害をしのいで、応文の書を読もうとするほどの気力がなかったのとのために、昔読み慣れた書でない洋書を読むことを、沖縄は面倒がって、とうとう翻訳書ばかり見るようになったのである。ところが、その翻訳書の数が多くないのに、良い訳は少ないので、沖縄の新しい医学の上の知識には、すこぶる不十分なところがある。防腐外科なんぞは、沖縄はわかっているつもりでも、実際本当にはわからなかった。丁寧に消毒した手を、あり合わせの手ぬぐいで拭くようなことが、いつまでもやまなかった。これに反して、若い花房がどうしても企て及ばないと思ったのは、一種の空土余裕であった。この病人はもう一日はもたん、と沖縄が言うと、その病人はきっと24時間以内に死ぬる。それが花房にはどう見てもわからなかった。ただこれだけなら、小花房が経験の上で老花房に及ばないというに過ぎないが、実はそうではない。沖縄の及ぶべからざるところが別にあったのである。沖縄は病人を見ている間は全幅の精神を持って病人を見ている。そして、その病人が、軽かろうが重かろうが、鼻風だろうが必死の病だろうが、 同じ態度でこれに対している。盆栽をもてあそんでいる時もその通りである。茶をすすっている時もその通りである。花房学士は何かしたいこと、もしくはするはずのことがあって、それをせずにしばらく病人を見ているという心持ちである。それだから同じ病人を見ても平凡な病だとつまらなく思う。エントレスさんの病床でなくては飽き足らなく思う。また、たまたまいわゆる興味ある病床を見ても、それを研究して書いておいて、業績として公にしようとも思わなかった。もちろん発見も発明もできるならしようとは思うが、それを生活の目的だとは思わない。始終何かさらにしたいこと、するはずのことがあるように思っている。しかし、そのしたいこと、するはずのことは、なんだかわからない。あるときは、何者かが幻影のごとくに浮かんでも、補足することのできないうちに消えてしまう。女の形をしているときもある。主樹の映画の夢になっているときもある。それかと思うと、その頃、壁画を見たり、無門館を見たりしていたので、禅情をめいたコンタンプラチーフな観念になっている時もある。とにかく、取り留めのないものであった。それが、病人を見る時ばかりではない。何をしていても同じことで、これをしてしまって、片付けておいて、それから、というような考えをしている。それからどうするのだかわからない。そして花房は、そのわからないあるものが何者だということを、強いてわからせようともしなかった。ただ、ある時はそのあるものを幸福というものだと考えてみたり、ある時はそれを希望ということに結びつけてみたりする。そのくせ、また、それを得れば成功で、失えば失敗だ、というようなところまでは、追求しなかったのである。しかし、このあるものが、父にない、ということだけは、花房もとっくに気がついて、はじめは、父がつまらない、内容のない生活をしているように思って、それは、老人だからだ。老人のつまらないのは当然だ、と思った。そのうち、熊沢万山の書いたものを読んでいると、志を得て天下国家をこととするのも道を行うのであるが、平勢、顔を洗ったり、髪をくし削ったりするのも道を行うのである、という意味のことが書いてあった。花房はそれを見て、父の平勢を考えてみると、自分が遠い向こうにあるものを望んで、目前のことをいい加減に済ませていくのに反して、父はつまらない日常のことにも、全幅の精神を傾注している、ということに気がついた。宿場の医者たるに休んじている父の、レジニアションの態度が、誘導者の面目に近い、ということが、おぼろげながら見えてきた。そして、その時から、にわかに、父を尊敬する念を生じた。実際、花房の気のついた通りに、沖縄の及びがたいところは、ここに存じていたのである。花房は大学を卒業して管理になって、半年ばかりも 病院で勤めていただろう。それからあとは学校教師になってラボラトリウムに出入するばかりで、病人というものを扱ったことがない。それだから花房の記憶には、いつまでも千住の家で父の大診をした時のことが残っている。それが医学をした花房の医者らしい生活をした短い期間であった。その花房の記憶にわずかに残っていることを二つ三つ書く。一体医者のためには軽い病人も重い病人も贅沢薬を飲む人も病気が死活問題になっている人も等しくこれ数数である。数数として取り扱って感動せずに霊眼に見ているところに医者の強みがある。しかし花房はそういう教会には至らずにしまった。花房はまだ病人が人間に見えているうちに病人を扱わないようになってしまった。そしてその記憶にはただクリオ座が残っている。作者が漫然と医者の術語を用いてこれにカズイスチカと題するのは花房の縁王とするところかもしれない。落花風。花房が父に手伝いをしようと言ってから間のない時のことであった。ちょうど新年で門口に羽をついていた花房の妹の藤子が、キャッと言って奥の間へ飛び込んできた。花月紳士の新年号を見ていた花房が、なんだと問うと、恐ろしい顔の病人が来た、と言う。どんな顔か、と問えば、ただ食いつきそうな顔をしていたから、二目と見ずに逃げて入った、と言う。そこへ佐藤という、色の白い髪を長くしている越後生まれの書生が来て、花房に言った。老先生がちょっとおいでくださるようにとおっしゃいますが、そうか、と言って、花房はすぐに書生と一緒に広間に出た。春景塗りの楕円形をしている宅の向こうに、翁はニコニコした顔をして椅子に寄りかかっていたが、花房に、あの病人をご覧、と言って顔で方角を示した。寝台の据えてあるあたりの畳の上に四十余りのおかみさんと二十歳ばかりの青年とが座っている。藤子が食いつきそうだと言ったのはこの青年の顔であった。色の青白い面長な男である。下顎を口下方へ引っ張っているように口を開いているので、その長い顔がほとんど二倍の長さに引き伸ばされている。絶えずよだれが垂れるので、畳んだ手拭いで顎を拭いている。顔くらいの狭い面積のところで一部を強く引っ張れば全体の形が変わってくる。醜くはない顔の大きい目が、外彩を引き下げられて異様に開いて、物に驚いたように正面を凝視している。藤子が食いつきそうだと言ったのも無理はない。付き添ってきたおかみさんは、目の縁を赤くして涙声で、一度翁に訴えた通りを、また、花房に訴えた。おかみさんのうちには、ゆうべ、カルタ会があった。息子さんは、誰やらと札の引っ張り合いをして、 勝ったのが愉快だというので、大声に笑った拍子に、顎が両方一度に外れた。それから大騒ぎになって、近所の医者に診てもらったが、はめてはくれなかった。このままで治らなかったらどうしよう、というので、息子よりはおかみさんが心配して、とうとう寝られなかった、というのである。どうだね、と、沖縄は微笑みながら、若い学士の顔を見ていった。そうですね。診断は、僕もおかみさんに同意します。両側化学脱臼です。夕べ脱臼したのなら、すぐに制服ができる見込みです。やってごらん。花房は佐藤にガーゼを持ってこさせて、両手の親指を厚く巻いて、それを口に差し入れて、下顎を左右二箇所で押さえたと思うと、後部を下へぐっと押し下げた。手を緩めると、顎は見事にはまってしまった。二十歳のよだれくりは、今まで顎を押さえていた手ぬぐいで涙を拭いた。おかみさんも、たもとから手ぬぐいを出して、うれし涙を拭いた。花房は、したり顔に父の顔を見た。父は相変わらず微笑んでいる。解剖を知っておるだけのことはあるの。初めてのようではなかった。親子が喜び勇んで帰った後で、沖縄は言葉を継いでこう言った。下顎の脱臼は、昔は落下風といって、ある大家は、制服の秘密を人に見られんように、大風呂敷を病人の頭からかぶせておいて、術を施したものだよ。骨の形さえ知っていれば、秘密はない。皿の前の下へ向いて飛び出しているところを、後ろへ来させるだけのことだ。学問はありがたいものじゃのう。一枚いた。これは夏のことであった。亀有村の百姓が来て、せがれが一枚板になったから来て見てもらいたいと言った。佐藤がいろいろ容体を問うてみても、ただ繰り返して一枚板になったというばかりで、その他には何にも言わない。言うすべを知らないのであろう。沖縄は聞いて、ちょうど初中休みで帰っていた花房に、なんだかわからないが、あまり珍しい話だから、行って見る気はないか、と言った。花房は別に面白いことがあろうとも思わないが、訴えの言葉に多少の好奇心を動かされないでもない。とにかく自分が行くことにした。蒸し暑い日の日ざかりに、車で風を切っていくのは、かえってうちにいるよりは良い心持ちであった。他と他との間に、包みのように高く築き上げてある、長い長い縄手道を、汗を拭きながら引いていく定吉に、暑かろうなあ、と言えば、なあに、寝ていたって暑いのは同じことでさ、という。一本一本のハンノキから起こるセミの声に、空気の全体がかすかに震えているようである。三時ごろに病家に着いた。杉の生垣の切れたところに、しおり戸のような一枚の扉を取り付けた門を入ると、土を固く踏み固めた広い庭がある。穀物を扱うところである。乾ききった黄色い土の上に日が いっぱいに照っている。狭く囲まれたところに入ったので、セミの声が耳を塞ぎたいほどやかましく聞こえる。その他には何の物音もない。村中が昼休みをしている時刻なのである。庭の向こうに、横に長方形に建ててあるわらぶきの家が、建具をことごとく外して開け放ってある。東京近在の百姓家の常で、向かって右に台所や土間が取ってあって、左のかなり広いところを畳敷きにしてあるのが、ただ一目に見渡される。縁側なしに作った家の敷居、鴨居から柱、天井、壁、畳まで、ビチウムの勝った絵のように、濃淡種々の茶褐色に染まっている。正面の背景になっている、濃い褐色に光っている戸棚の板戸の前に、せんべい布団を敷いて、病人が寝かしてある。家族の男女が三、四人、涅槃図を見たように、それを取り巻いている。まだあまり汚れていない病人の白地の浴衣が真っ白に、西洋の古い戦争の油絵でよく真ん中に描いてある白馬のように、目を刺激するばかりで、周囲の人物も皆褐色である。お医者様が来ておくんなされた、と、誰やらが言ったばかりで、立って出迎えようともしない。男も女も熱心に病人を守っているらしい。花房の後ろについてきた定吉は、左の手で汗を拭きながら、下げてきた薬籠の風呂敷包みを敷居の際に置いて、台所の先の井戸へかけていった。すぐにキーキーとろくろのきしる音、ザッザッと水をこぼす音がする。花房はしばらく敷居の前に立って、うちの様子を見ていた。病人は十二三の男の子である。熱帯地方の子供かと思うように、ひどく日に焼けた肌の色が、白地の浴衣でひったって見える。筋肉の締まった、細く固くできた体だということが、一目で知れる。しばらく見ていた花房は、駒桁を脱ぎ捨てて、一足、敷居の上に上がった。その刹那のことである。病人は釣り上げた鯉のように、せんべい布団の上で跳ね上がった。花房は右の片足を敷居に踏みかけたままで、はっと思って左を床の上へ運ぶことを躊躇した。横に三畳の畳を隔てて、花房が敷居に踏みかけた足の唐突が、波動を病人の体に及ぼして、微細な刺激が猛烈な全身の痙攣をいざない起こしたのである。家族が皆じっとして座っていて、立って客を迎えなかったのは、百姓の礼儀を知らないためばかりではなかった。診断は左の足を床の上に運ぶときについてしまった。破傷風である。花房はそっとそばに歩み寄った。そして手を触れずにやや久しく傍身していた。一枚の浴衣を胸を表して着ているので、ほとんど裸体も同じことである。全身の筋肉が緊縮して、体は板のようになっていて、それが 周囲のあらゆる微細な動揺に反応して、痙攣を起こす。これは学術上の現象記事ではないから、いちいちの兆候は書かない。しかし、卒業して間もない花房が、まだ頭にそっくり持っていた内科各論の中の破傷風の兆候が、何一つ忘れられずに、印刷したように目前に現れていたのである。鼻の頭に真珠を並べたように染み出している汗までが、約束通りに忘れられずにいた。一枚板とは、実に勘にして尽くした報告である。知識の私に類せられない純朴な百姓の自然の口からでなくては、こんな言葉の出ようがない。あの報告は、生活の印象主義者の報告であった。花房は、八犬伝の犬塚志乃の容体に少しも破傷風らしいところがなかったのを思い出して、心の内におかしく思った。そばにいた両親の代わる代わる話すのを聞けば、この大切な一人息子は夏になってから毎日裏の池で泳いでいたということである。体中にかきむしったような傷の絶えない男の子であるから、病原菌の侵入口はどこだかわからなかった。花房は興味あるカズスだと思って、父に頼んでこの病人の治療を一人で受け持った。そしてその経過を見に、たびたび亀有村の農家へ炎天を冒して出かけた。途中でひどい夕立にあって困ったこともある。病人は恐ろしい大量のクロラールを飲んで平気でいて、とうとう全壊してしまった。生理的腫瘍。秋の末で、南向きの広間の前の庭に、木の葉が吐いても吐いてもたまる頃であった。ちょうど土曜日なので、花房は泊まりがけに父の家へ来て、診察室の西南に新しく建てましたトタン葺きの調剤室と、その向こうに古い夏目の木の下に建ててある同じトタン葺きの車小屋との間の一坪ばかりの土地に、その年たくさん実のなった霊子のつるの枯れているのをむしっていた。その時、調剤室のガラス窓を開けて、佐藤が首を出した。ちょっと、若先生にご覧を願いたい患者がございますが、難しい病気なのかね？もうお父さんが帰っておいでになるだろうから、待たせておけばいいじゃないか。しかしもう、だいぶ長く待たせてあります。今日の最終の患者ですから。そうか、もうあとはみんな帰ったのか。道理でひどく静かになったと思った。それじゃあ、あまり待たせても気の毒だから、僕が見てもいい。一体どんな病人だね？もう土地の医師のところを2、3軒回ってきた。夫人の患者です。最初、誰かに長慢だと言われたので、水を取ってもらうには、外科のお医者がよかろうと思って、誰かのところへ行くと、どうも硬いから、癌かもしれない、と言って、針を刺してくれなかった、というのです。それじゃあ、腹水か、腹腔の腫瘍か、という問題なのだね。君は見たのかい？
ええ。
波動はありません。気象を聞いてみても、肝臓に何か来そうな、 取り留めた事実もないのです。酒はどうかというと、嫌ではないと言います。はてな、と思ってよく聞いてみると、飲んでも二三杯だというのですから、まさか肝臓に変化をきたすほどのこともないだろうと思います。栄養は中等です。悪性腫瘍らしいところは少しもありません。とにかく見よう。今手を洗っていくから待ってくれたまえ。一体医者が手をこんなにしてはたまらないね、君。花房は前へ出した両手の指の汚れたのをかがめて広げて人につかみつきそうな風をして佐藤に見せて笑っている。佐藤が窓を閉めて引っ込んでから花房はゆっくり手を洗って診察室に入った。例の寝台の足のところに22、3の串巻きの女が半襟のかかった名線の斑点を着て、絹の派手な前掛けを胸高に締めて、右の手を畳について、体を斜めにして座っていた。琥珀色を帯びた丸い顔の、目の縁が薄赤い。その目でちょいと花房を見て、すぐに下を向いてしまった。クリアントとしてこれに対している花房も、ひどく媚びのある目だと思った。寝台に寝させましょうか、と、ついてきた佐藤が、しれきったことを世話焼き顔に言った。そう。若先生に見ていただくのだから、と断って、佐藤が女に、再び寝台に寝ることを命じた。女は、壁の方に向いて、前掛けと帯と何本かの紐とを随分気長に解いている。先生がご覧になるかもしれないと思って、さっきそのままで待っているように言っといたのですが、と、佐藤は言い訳らしくつぶやいた。掛け布団もない寝台の上で、そのまま待てとは、女の心を知らない命令であったかもしれない。女は寝た。膝を立てて楽に息をしておいで。と言って、花房はしばらくすり合わせていた両手のひらを女の腹に当てた。そして、ちょいと押さえてみたかと思うと、聴診器を、と言った。花房は、佐藤の卓の上から取って渡す聴診器を受け取って、へその近所に当てて、左の手で女の脈を取りながら、聴診していたが、もうよろしい、と言って寝台を離れた。女はすぐに着物の前をかき合わせて起き上がろうとした。ちょっと、そうして待っていてください。花房が止めた。花房に黙って顔を見られて、佐藤は機嫌を伺うように小声で言った。何でございましょう。腫瘍は腫瘍だが、生理的腫瘍だ。生理的腫瘍。と、無意味に繰り返して、佐藤は呆れたような顔をしている。花房は聴診器を佐藤の手に渡した。ちょっと聞いてみたまえ。胎児の心音がよく聞こえる。手の脈と一致している母体の心音よりは度数が早いからね。佐藤は黙って聴診してしまって、じくじたるものがあった。よく話して聞かせてやってくれたまえ。まあ、等間心なんぞを立てられなくて幸せだった。こう言っておいて、花房は診察室を出た。 子がなくて、夫に別れてから裁縫をして一人で暮らしている女なので、他の医者は妊娠に気がつかなかったのである。この女の家の門口にかかっている御下手物と、お家流で書いた看板の下をくぐって、若い小学教員が一人たびたび出入りをしていたということが、後になって評判せられた。